どうもこんばんは、渋谷の体育会ひらりおです。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まり、パラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きな MVP クレイジャパン大宮さん、ワウワウ太田信也さん、そして一般社団法人前代表理事の野島博史さんとお届けします。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで夏もね真っ盛りですけれども、なんか全員揃うの嬉しいですね。
ね、今日8月23日ですよね。
はい、
私誕生日なんです。イエーイ。
マジですか。
マジです。なんと来年還暦。
いやすごい、ね、還暦を前にこの館長の挑戦が素晴らしいですよ。
いや本当、それ挑戦しすぎだよね。
でも出会っちゃう、出会っちゃいますよね。
掴んじゃうんだよね、なんか
掴んじゃうんだよね。
いやもうこれは野島さんも一緒だと思うけど、
いい言葉。確かに野島さんも すごいですよね。そう考えるとお二人のこのバイタリティと続ける力と人を巻き込む力、うん、野島さんがいやいやいやみたいなリアクションされてますけど、
その塊みたいな。
大海さんの本当足元にも及ばない。
いやすごいな。うん、おめでとうございます。
本当にお
めでとうございます。
嬉しい
嬉しい
嬉しい。
元気で嬉しい。
自分のことも。
いやそう、いや俺やっぱなんかこういいじゃないですか、大会のメンバーが生き生きいろんな場でしていたり、前田さんがね新しい命を産んだりとか、なんかすごい素敵だなと思って、皆さんの活躍をなんかね、生きる姿を見させていただいて。何の話っていう、はい、すごい、うん、私もこの前回その野島さんの、 あの湖から山のてっぺんまでの何でしたっけ、
シートゥーサミット、
あ、そうシートゥーサミット、あの海か、海からそのシートゥーサミットのお話を伺ってから、はい、すごい何回もその話を思い出しちゃう。なんかやりたいんですかね、私。あ、そう。
来て来て。
いや、そんなだって一緒になんかじゃあご飯食べますかみたいな軽い感じじゃできないじゃないですか。
いや、できるできる。
シートゥーサミット。いや、
ペースじゃないから、みんな自分のペースでそう助け合いながら進むので全然いけるよ。
いや
すごい。
やっぱこのノリというか、そのいろんなことを、いや大変だからできないじゃなくて、全然できるよって思うことが大事なんですね。
そうそうそうそう
そうそうそう、脳をそう思わせるですね。なんかこう勘違いするっていうか。
そんな野島さんがこれまで、それはちょっと無理じゃないって思った挑戦とか、そういうのってありますか？全部なんか。
なんだろう、
イージーピーシーな感じなんですか、はい、気持ちは。
まあ、いろんなことはやりたいと思ってて、ただまだできてないことは、例えばね、私もパラグライダーもやるじゃないですか。でパラグライダーで例えば山の上から、川まで飛んでって、今度川でカヤックで下ってって、川を下ってって海に出て無人島に着いて、無人島からまた陸に戻ってきて、陸からハンドバイクでまた、パラグライダーの出発点まで戻るみたいな、計画を昔したことがあって、
はい、
ただそれをなかなか成し遂げられてませんけど。
いやいやいや、何の挑戦ですかそれ。すごい。別にそういうレースというか、そういう大会があるとかじゃなくて、
ないけど、
ショートさんの頭の中でそれやったら楽しそうだなみたいな。
そう、
はい、
そう、なんか自分の持ち合わせていくこの遊びを組み合わせたら、はい、まあ、こうやったら、まあ、できるんじゃないかなって勝手に思って、いろんなところでは言ってるんですけど、やっぱなかなか、こうなんていうかな、実現するのは難しいんですけど、ただこう強い思いは持ってます。
面白い。すごい、なんかスパイ映画みたいですね。パラグライダーで 降りてきてそこからこう 海を渡って無人島に行ってみたいな。
そうそうそう面白いでしょ。
なんか面白いです。冒険家みたいな感じですね。太平洋ヨット横断しますみたいな。
なんかね妄想が激しいのかもしれない。
そうですね、
そうですねってね。
なんか来年くらいで実現してそうで怖いですけどね。
ね、こうやったらきっと楽しいだろうなって思うとなんかどんどん膨らんでっちゃって、はい、で前にも言ったけど野島ちょっと貧乏症なのでこうあのこういろんなことをギュッと詰め込みたいんですよ。なのであの、まあ、パラグライダーだけじゃなくて降りたところからじゃあ早く乗れるんじゃないみたいな。カヤック乗ったら、まあ、下るだけじゃつまんないからちょっと無人島まで行っちゃったらどうみたいな。でそこでなんかねこうキャンプしてでじゃあ戻るの車で戻ったらなんかもったいない、あでハンドバイクで戻っちゃうみたいな、なんかこういろいろ妄想が膨らんでっちゃって周りの人に呆れられるという。
なんかあれですかね、脳の中のリミッターみたいなものが一切ない状態なんでしょうね。きっとね、なんかうん、
どうな
ん思いついたら
野島さんはリミッターないです。
ないです、まず
ないです。
いや
ないですないです。
あの
褒めてますよ。あの最大級の賛辞ですけど、
あるよ、あ
のリミッターないです。
でも太田さんもそういうとこあるでしょ、なんかこう妄想に走ってってしまう。
今日そんな、そうですね、無人島行きたいなと思いましたけどね、今聞いてて。行きたいですよね。まあ、このメンバーで行きますか、ですね。
ねえ、なんか、
すごい。すごい。こうやってでもあれかな、トライアスロンとかも生まれてったんですかね。誰かこう、ちょっとリミッター外れてらっしゃる方が。ちょっと待って、スイムとバイクとラン全部合わせたらいいんじゃないみたいな、なんかもしかしたらそれが野島さんの今のねえパラグライダー、カヤック、
ハンドバイク、
スイム、あ、ハンドバイク、
あの野島さん一応さ、ラジオなので見えないので分かんないかもしれないですけど、野島一応障害者やってるんですよ、こう見ると
確かにこう見えて、そう
障害者
ことは分かんない
として、うん、行っているので、はい、できないことがやっぱ多いんですよ、
うんうん
うん、
できないことは多いんだけど、なのでできることをいっぱいやりたい、できることは全部やりたいと思ってるので、そのできることを組み合わせて遊ぶと、まあ、こんな形になるかなっていう、なんかね、
だ
ん
だ
ん
素敵な考え方です、
うん、なんかね、障害者になってこう貪欲さがちょっと増したかなと思いますね、
うん、
今健常者をやってた時よりも前、今話したかもしれないけどこう、障害者って、いっぱいチャンスはもらえるんですけど、それを逃すと今度次チャンスがいつ来るか分かんないんですよ、
うんうん、
遊ぶときって一番最初はいっぱい人の手を借りるのね、
うんうん、
で例えばスキーでもいっぱい人の手を借りてだんだん上手になってきて一人でも行きますよみたいな形になるんだけど、でも一番最初は人の手をいっぱい借りるので、誘われたときにやれば人の手がいっぱいあるから、
うんうんうん、
やるのが容易にできるんですよ。ただ何もない状態で自分がやりたいですって言ったら、そのフィールドも選ばなきゃいけない、人も集めなきゃいけないっていう労力がすごく必要なので、なので何かチャンスがあったらどんどん やったらいいなと思っていて、そういう感じでなんかこうどんどん貪欲になりつつあるのかな。よくない？
いや、素晴らしい、
素晴らしいです。
いや、どうやったらそのマインドセットになれるのかなっていうヒントを今ちょっと私も貪欲に取りに行こうとして絶対そっちの方がいいじゃないですか、まあ、絶対そっちの方がいいというか、なんかすごい私が思う人生の楽しみ方というか、うん、って言ったら絶対その野島さんのような、もうなんかとにかくなんかこうお誘いがあったらやってみて、うんうん、自分がやれることで 組み合わせてこんなことできるんじゃないかって思うところにリミットをつけないで、なんかすごくこう楽しいワクワクすることを追求していくって、なんかこう理想的な生き方だなと思うので、でもどうやったら、どうしてもなんかこう、いやでもとはいえ時間がないかとか、なんかこうちょっと現実的なことを考えてしまったり、いやでもその時でこれでちょっとこう怪我したりしたらその後困るなとか、まあ、分かんないですけど、そういうこととかを考えてしまいそうだなと思うんですけど、なんかそうじゃなくて、やってみたらいいじゃないっていう風になれるのってすごい、それはもうなんかどんな人、その障害者健常者とか関係なくすごい大事なマインドだなと思って、なんかそう切り替わったきっかけとか、なんかどうしてそうなったとかってご自分で分析にありますか？
ね、僕スキーを始めるのに実はね4年断ってるんですよ。
へえ。
それは
内間さんが断ることあるんですね。
そうそうそう、あるね。
確かに。
そうスキー始める時に4年間断っていて、それなぜかというと、僕スキーをやったことがなかったので、スキー場に行ったことがなかったのね。なので想像でスキーができるぐらい雪がいっぱいあるところに車椅子で行ったら、こう動くのが不自由で人の手をいっぱい借りて、自分のペースじゃなくて人のペースでなんかこう遊ばなきゃいけないのかなっていうのがすごく嫌な時期があって、でなんかきっとスキー場に行ったらそうなるんだろうなと思ったから、あの魔法の言葉、悪魔の言葉かな、あ仕事忙しいんだって言って、仕事が忙しいを理由に4年間断ってたんですよ。でその4年後に、まあ、うちの弟がスキー場で、チェアスキーのなんか初心者講習みたいなところに出くわせて、でそのスキーはどこでどうしたらこうなんていうの、できるようになりますか、どこで借りられますかみたいなのを聞いてしてくれて、で帰ってきて、まあこんな人に会ったよ、こんな連絡先聞いたよって教えてもらって、あそうなんだって言ってたら勝手に弟が頼んで家にチェアスキーがボンって届いて、なんか勝手にレンタルしてくれて、で来ちゃったからしょうがないからこれスキー行くみたいな。行ったらめっちゃ楽しくて、いやなんで俺こんな楽しいことを4年間も断ってたんだろうっていう後悔が今に至っています。
なるほど、
すごいちゃんときっかけがあるんですね。
そうだからもうなんか誘われたらもう絶対断らないぞみたいな、でなんかやってみて、やってどうしてもつまんなかったらやめればいいなと思っていて、でもね、何でもこうやってみると楽しいんですよ。だからこうやって遊ぶことがいっぱい今増えてきちゃってるみたいな。です
ごい、素晴らしいですね。
いや多分最初に言ったように、その障害者になるとできないことの方が多いので、できることは何でもやりたいなっていうのがやっぱどっか根本にあるのかなと思う。
すごい、太田さんいかがですか？
いや、野島さんと話してたらもういつも楽しいじゃないですか。違う、なんかいや印象論でしかないんですけど、絶対楽しいんですよ。なんかね、物事のいい面を見る癖がやっぱり結出されてる方だなっていう。思います。物事をなんかポジティブな要素とかポジティブな面から見るとか、なんかネガティブな案件だとしてもポジティブな要素を探すとか。そういう能力というか癖というかね、思考回路が多分ね結出されてると思います。
なんかね、こういつでも楽しみたいなっていう気持ちはありますね。そう、それもそれもきっかけがあって、その障害者になったらみんなに周りの人にこうかわいそうかわいそうって思われるじゃないですか。で大変だよね、かわいそうだよねって言われるじゃないですか。それこそ初めて会った他人にも言われるわけですよ。 道端で会ったおばさんにも大変にあなた頑張りなさいよとかで、いやいやめっちゃ頑張ってんだけどなみたいなそうで大変ですよね、かわいそうですよねみたいな風に思われがちなので、いつでもこう楽しくしてたいなっていう、こんだけ楽しくしてても、まあ、それでも大変ですよね、かわいそうですよって未だにまだ思われますからね、
うん、
なので、まあ、そういうのもあるからこう何でもこう楽しんでたいなっていう思いはあります
。すごい、確かになんかそう言われてみると、なんか野島さんに大変ですねって思ったこと1ミリもなくて申し訳ない大変なところももしかして終わりなのかもしれないですけど、全然もうむしろなんか自分なんかよりよっぽど自由な方だなというふうに思っていたので、もうそういう、そっか、いやでもこう生きる姿勢としてすごく大事だなと改めて思いました、うん、でもそのパラアスリートの人がみんながみんなそうというわけでもないと、やっぱりその中でも野島さんという、こう、
いや、僕は、そういう思いがあるんだけど、でもそれが現実にできてるのはその本当にねこう出会った周りの人のおかげ、
うん、
で それこそ、ね、今回このラジオに出させてもらったのがあって、あのきっかけがあり、またこう新しい出会いがあり、そしてみんながこうなんだろう一緒にこう楽しむことをしてくれるからどんどん楽しくなれるんで、本当ね一人で何か楽しもうと思ってもできないので、本当も周りのおかげ、この野島の自由ななんだろう思いをみんながこう応援してくれる、で一緒に楽しんでくれる仲間がいるので、まあ、今はあるかなと思っていて、
なんかでもあれですよね、野島さんをきっかけに始めた人多いじゃないですか、パラスポーツなんかそういうので、北海道も本間さんっていう車椅子ラグビーとカーリングやって、本間さんがきっかけの人がすごく多いんですよ、うん、でそのなんかやっぱキーマンっている人たち、なんかそのマインドは何なんでしょうね、こうみんなに君はこれやったらいいよとか、まあ、この人に言われたらなんかやる気になやれるかなと思うみたいなのを、なんかやっぱりなんか他と違うがね、
最初に出会った人で割とこう人生変わるなと僕思っていて、その最初に出会った人になりたいなとは思ってる。
あー
そう、僕もその子供の頃、その親戚のお兄ちゃん、一回り上の親戚のお兄ちゃんに、散々遊んでもらって、その遊び癖がついてというか遊ぶの楽しめるようになって、そのお兄ちゃんにくっついていれば何をしてても楽しかったなので、こう一緒に楽しんであげられるこうなんだろうな、こう仲間になってあげたいなと思っていて。
なるほど。
素敵だ。
そう、だから自転車でもただ漕いでたら楽しくないけど、大人はただも例えば、景色を見たりとかっていうことも楽しめるけど、子供が小学生の子供が自転車漕いでて、あ、この景色いいなーなんてそんなに思わないじゃないですか。で例えばこの間自転車で40キロとか子供と走ってきたんですけど、子供が40キロ走るためには楽しくなきゃ漕げないんですよ。でそれを40キロ走っても、あ、楽しかったねで終われるようにこうしてあげたいなと思っていて、
そういうどうやってするんですか、それは藤野さんが軽快なトークを続けるのはそういうことですか。
まずは自分がこう、なんていうの、漕いでて、いや楽しいよねってこうなんていうの、オーラを出すだ、こっちにするってしてれば、マインドコントロールじゃないけど、もう楽しいみたいな、で坂が来ると辛いじゃないですか、
うんうん、
坂が来たから今度こそ登ってやるみたいな感じで言うと、子供も釣られて、で次こそ頑張るぞみたいな、このなんだろう、こう頑張った達成感がその辛い思いを上回るみたいな、
うん、
いや うちの、 あの娘が自転車好きなんですけど、うん、あの代々木公園のサイクリングロードっていうところがあって、うん、多分それこそ外周1キロぐらいとかなんですかね、なんかそんなに、まあ、ほぼフラットな、うん、あのサイクリングコースがあって、でそこで代々木公園でレンタルサイクルをして、うん、お友達と一緒にそこを走ってるんですけど、うん、正直私からしたらもうずっと同じ景色をぐるぐるぐるぐるしてるから、ちょっと正直何が楽しいのかがよくわからないんですけど、本当になんか子供がそうお友達と飽きもせずすごい楽しいって言って走ってるんですよね。でこれ何が楽しいのかなって思ったら、やっぱりその自分が自分の力で移動しているけど、歩くより走るより圧倒的に早くこう風を切って移動できるっていう経験が、まあ、まだ少ない経験、人生経験だから、それは多分今すごい楽しいんだろうなと思って、うんうん、なんかあこれで楽しいんだって理解してたんですけど、なんかやっぱり大人の楽しいポイントと子どもの楽しいポイントってまた違うのかなって思うんですけど、こういうところ楽しいよっていうのを大人が見せてあげたり、ちょっとこう気づかせてあげるっていうのは、なんかこうそれを楽しみ続けるために、あの、うん、ただ自転車で走るってことが楽しいっていうところから次の段階に行くときには、そういう声掛けというか大人の背中が大事だなと今お話を伺って思いました。
そうだよね、なんか言葉が合ってるか分かんないけど、擦り込み、
うん、
みたいなのってやっぱ必要かなと思う、うん、自転車ってね、あの娘さんが乗っても感じてるように、もう一歩漕いだら、なんていうの、こう流れるこう景色が変わるんですよ、歩いてるとやって、もうちょっと一歩こいだらもうすぐこう景色が流れるじゃない、もうそれだけでも、まあなんていうの、心ワクワクすると思うし、ね、最初フラフラしてたのがだんだんこう慣れてきたりすれば、あのね、それなりにこう達成感もあるだろうし、でやっぱお友達と一緒に走るっていうのは共通の楽しみみたいなのを持ってるんじゃないかなと思うので、まずはこう擦り込みをしていくといいんじゃないかなと思いますけどね。
なんか体を動かすことってなんかこう脳にもすごくいいみたいな、うんうん、本とかも読んで、うん、すごいやっぱり体を動かし続けるっていくつになっても大事だし、いくつになってもそれができる分の筋力となんかこう経験を積んでおきたいなというふうに思って、ちょっと、うん、あの今月末からジムに入ろうかなと思います。久しぶりのニュージム、
いいな、
いやちょっとなんかもうちょっと遊べるお母さんでいたいなと思って。
素晴らしい。
いいですよ、この間そう同じく代々木公園で娘とバドミントンやったら足くじいちゃって、
あ
私がちょっとこれはいかんなと思いまして、はい、ちょっとトレーニングしようかなと思ってます。
いいね、もう体鍛えるの、はい、歌さんに聞けばもう、
いや腰治ったんですよ、腰ぎっくり腰、
ほぼ大丈夫です。もうなんかね、途中から走ることをしました。もうぎっくり腰して10日目ぐらいから、ここじっとしてるとどんどん固まっていくのが分かったんで、なんだかもう早歩きぐらいのスピードでいいからちょっとゆっくり走っちゃえっつって、最初はもうなんかあのロボコップみたいなウィンガシルウィンガシャみたいな感じでこうあの走り出したんですけど、もうそしたらどんどんほぐれてきたから、もう今ビンビン走るようになりました。
うん、おお、走ってる量がね、
そういう運動が、あの大見さんがいるところみたいな美味しい空気のところでできたり、
いや本当に行きたいんですよ。
美味しい空気のところにいるのにしてない。
えもったいないですよ。うん、
いやでも家の中も同じ空気だから大丈夫ですよ。
ね、うん、ねえ、ラジオ体操もやってないんだろうな。
ラジオ体操ね。
でもこっちにいるよりはやっぱ動いてますね。
うんうん、
ここより
は札幌、
うんうん、そうそうそう、札幌の家と事務所行ったり来てるよりは、まあうろうろはしてるかもしれない。
うろうろ熊並みにうろうろしてる、
増えてる。
今ひまわり綺麗なんじゃないですか。 ひまわり。
ひまわりが昨日、ひまわり祭りが終わって、最終日に、なんか、謎のって言ったら申し訳ないんだけど、すごい独特な雰囲気の盆踊り大会をがあったんですよね。
うん、
で、なんかわかんないけど、すごい、なんだろう、これ毎年やってるのかなっていうぐらい、近隣からいろんな盆踊り、仮装の盆踊りなんです。いろんな仮装した人が盆踊りで踊るんだけど、踊ってるのすごい楽しそうじゃないんですよ。で、なんで楽しそうじゃないのかなと思いながら、ずっと見てたんだけど、賞金が現金が多いんです。なんか周りの町もそうだったんですけど、隣町は10万円らしいんですよね、仮装盆踊りの賞金が。だからみんなすごい楽しくなくても盆踊りに出たらお金もらえるぞっていう参加の仕方をしていて、ちょっと面白かったのと、来年大見さんもやろうって言われたから今どうしようかなと思ってるけど、それが終わったら夜花火が上がったんですよね、お祭りの最終日に。で、ひまわり畑の中でやるし、人もそんなにいるわけじゃないので、こう打ち上げる近くっていうか、そこが見える、そこが原っぱで、そこに座ってこうやって見るみたいなのがあまりにも良くて、死ぬ時この光景を目をつぶったら出てくるなと思った。なんか
へえ。
呼んでください、それ。
来年ね、
もう絶対呼ぶ、みんな。
それは行きたいな。
いや本当なんか良かったですね。来て1ヶ月半だし、なんかいろいろ考えましたね。本当に移住してここ来ると決めなかった、この花火は見てないよなとか思いながら、夜空を見上げながらすごい考えました。
かっこいい、
ドーンみたいな感じで。
かっこいい、
よかったです。来年は待ってます。ちょっと仮装大会ちょっと面白かった。謎すぎた。
それは なんかコンペティションみたいになってんですか。
あ、そう、なんか各その周りの町内会、みんな商工会の人が審査員見たくなっていって、商工会が多分賞金が出てると思うんですけど、もう10万円3万円5万円みたいな感じで、なんか物とかじゃなくてもう現金。
ハチに行きましょうよ、野島さん。
行きましょう、行きましょう。10万円ゲットしに。
いや、本当に。
いや、ちょっと頑張ったらいけると思います。いける。
皆さん、フライト代は片道だけで大丈夫なの。大分の分は、野島さんが勝ち取ってくれるんで。
そうですね、2日にわたり、なんか違うとこ、こことここで20万円ぐらいゲットして。
嵐みたいに行きましょう。
ね。
仮装嵐。
なんかどうしてこんな、すごいおばあちゃんから子供まですごい参加してるんですけど、毎年これ着てんのかなみたいな衣装もあるんだけど、なんか商品を着てなんか納得いった。ないだとしても現金もらえるんだみたいな。
すごい、その文化
やってるんですか。
いや、そう、本当その文化って感じです。なんか盆踊りすごい周りにいっぱいあって、少し隣の隣ぐらいの町のやつは、なんか北海道って、北海道歌って、なんて子供の盆踊りの歌があるんですよ。皆さん知ってるかな。独特な北海道の盆踊りの歌があって、それの日本一が5人来て生で歌いますとかいうのがなんかとセールストークになって、日本一5人来て生で歌う盆踊りを聞きに来る人何人いるのかなと思いながら聞いてたけど、きっと素晴らしいんだろうなと思って、歌声が。そのじいちゃんみたいな見て、
すごい面白いです。ちょっと来年はじゃあぜひみんなで賞金を稼ぎに、ね、いやもう
絶対、
なんか知らない、
はい、いいですね。じゃあちょっと今週このあたりでお時間ということで、
早い
あっという間でした。多分ね、多岐にわたるお話だったけど、今週もうちょっとパラスポーツの話はそんなに出てなかったかなと思うんですけど、野島さんのね話が全てそこにも通ずるなというところで、うん、はい、かなと思います。ということで皆様、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
渋谷の体育会、お相手は平井梨央でした。